SDF アワー、美ら海の咲き森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第五航空群美ら海の咲き森、パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は10月20日、沖縄もね、朝夕は涼しくなり、過ごしやすい季節になりましたね。さて、私事ですが、私も先週で、59歳の誕生日を迎え、美ら海の咲き森、パーソナリティも6年目に突入しました。これからもね、皆様に海上自衛隊の魅力をお届けしていきますので、応援よろしくお願いいたします。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは、頼りになる助っ人ちいここと宮武三曹と、新アシスタントの第5整備補給隊松永三曹に参加していただきました。ではちいこからリスナーの皆様にご挨拶お願いします。
はい、SDF アワー美ら海の咲き森をお聞きの皆様、こんばんは。ちいここと宮武三曹です。9月末で広報室派出勤務も終わり、元の部隊に戻ったのですが、今夜は後任者への機材操作法のレクチャーとアシスタントの二刀流で頑張りますので、よろしくお願いいたします。では新アシスタントの松永三曹、簡単な自己紹介とリスナーの皆様にご挨拶をお願いします。
はい、わかりました。 SDF アワー美ら海の咲き森をお聞きの皆様、はじめまして、新アシスタントの松永三曹です。ずいぶん前から今ちゃんにアシスタント支援をお願いされていたのですが、なかなかタイミングが合わず、今夜やっとラジオ出演をすることができました。出身は長崎県の佐世保市です。趣味は体を動かすことが好きで、運動をすることです。沖縄に勤務して3年半が過ぎますが、今はスキューバダイビングにハマっています。なおラジオネームはまっちゃんと呼んでください。今夜はラジオ初出演で緊張していますが、皆様に楽しい時間をお届けできるように頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、ちいことまっちゃん、ありがとうございます。まあ、ちいこはね、前回も急遽アシスタントお願いして、今回もまたまた助っ人ありがとうございます。
いえ、頑張ります。
はい、頑張ってください。まっちゃんこと松永さんもね、新アシスタントで参加していただき、私も嬉しいです。2人ともね、頼りしてますよ。よろしくね。
はい、
それではお待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは8月21日付で第5航空軍司令部首席幕僚に就任した北原浩一一等海佐です。首席幕僚北原一佐、本日はご出演ありがとうございます。まずはリスナーの皆様へ自己紹介よろしくお願いします。
はい、美ら海の咲き森を沖のリスナーの皆さん、こんばんは。8月21日付、海上自衛隊第5航空軍司令部首席幕僚に着任した北原一佐です。前勤務地は京都府の舞鶴にある海上自衛隊舞鶴地方総監部で管理部長として勤務していました。職種は操縦士で、哨戒機 P3C や輸送機 C130R に搭乗、自分で操縦して沖縄には過去に何度も来ていますが、職場として勤務するのは今回が初めてとなります。赴任して約2ヶ月ですが、沖縄の青い海、青い空、南国特有の気候を満喫しています。出身は高校卒業まで東京で過ごしました。その後は全国転勤で、日本各地が故郷といえば故郷です。前任地の舞鶴の近くで年末のベートーベンの交響曲第9番のコーラスに参加していたのですが、これが最近の趣味です。今年は練習が始まった頃に転勤になってしまいました。ラジオ出演は初めてです。リスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。
首席幕僚ありがとうございます。沖縄勤務は初めてということですが、まあ、沖縄のことへのご質問などありましたら、沖縄勤務通算29年の私に何でもご相談くださいね。では今夜は第5航空軍司令部首席幕僚北原一佐をゲストにお迎えして4人でお送りいたします。ちいこまっちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では皆さん、今夜もゆたしくうにげーさびら
ー、ゆたしく。
ではここからは本日のゲスト首席幕僚北原一佐にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずはリスナーの皆様に首席幕僚の任務についてご説明をお願いいたします。
はい、 それでは私赤幕僚の任務についてお話しいたします。
はい、お願いします。
まず私が勤務しています第5航空軍司令部にはいろいろな業務を担当する隊員がいて、組織全体として仕事をする必要があります。各担当者は担当業務をそれぞれ責任を持って仕事をしてもらっていますけれども、第5航空軍司令部は組織ですので担当者の担当業務の縦割りだけでは物事がうまく運ばないことがあります。組織として目的を達成するためにはそれぞれの担当の業務をうまく組み合わせたり調整したりする必要があります。そうした組み合わせや調整は私のような専任者、主席ですねが担当することで円滑に回ります。このようにして海上自衛隊第5航空軍の指揮官たる軍司令の補佐を行い、また各隊司令と調整したりするのが私の役割となります。旧海軍時代には専任参謀と言われていましたので、その流れで首席幕僚のことを略してセサということがあります。
リスナーの皆様、首席幕僚の任務についてお分かりになりましたか？重要な配置で毎日忙しくお仕事されているんですよ。では次に私からご質問させていただきます。北原一佐は首席幕僚として勤務されていますが、第5航空軍の任務の重要性について感じられること、また首席幕僚としての勤務方針などについてお話しいただけますか？
はい、自衛隊の任務は我が国の平和と独立を守ること、また国民の生命と財産を守ることです。四方を海に囲まれた我が国において、主として海上において活動する海上自衛隊の重要性についてはラジオをお聞きの皆さんもご承知のことと思います。その活動の一端は1年365日休まず常続的に我が国周辺海域の警戒監視を実施していることが挙げられます。第5航空軍の所在する那覇航空基地は昨今の国際情勢からいわゆる最前線といえます。そのような重要な任務を受け持つ第5航空軍司令部の首席幕僚として着任し、まさにその重要性を日々感じているところです。あと私の勤務方針ですが、先ほどお話ししたように私の役割は軍司令を補佐し、組織内の調整連携を図り任務を完遂することですので、高田軍司令の指導方針である適当を念頭に勤務をしています。
首席幕僚ありがとうございます。確かに日本は海に囲まれていますので海上自衛隊の任務は重要ですね。まさしくその最前線で勤務する私たちも心して勤務しないといけませんね。
はい、よろしくお願いします。
それではそろそろ海上自衛隊40年勤務の大ベテラン今ちゃんのコーナーに行きましょうか。
はい、行きましょう。首席幕僚も引き続きお付き合いください。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエ
ーイ。このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問やお便りを紹介して今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜はいつもに増してたくさんのお便りをいただいておりますので、どんどん紹介していきますね。
はい、よろしくお願いします。
ではラジオネーム金曜日のカレーさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
いつもお世話になっております。ラジオネーム金曜日のカレーと申します。番組の感想ですが、先日の隊員紹介特集ではアシスタントの3層の方がとてもはっきり通っていたので聞き取りやすくてよかったです。海上自衛隊では隊員の皆さんのクラブ活動のうちハンドボールとフットサルがとても盛んだと伺いました。第5航空軍のある沖縄ではいかがでしょうか？地区大会は九州沖縄といった枠で予選を戦うのでしょうか？ざっくりで構いませんので教えていただければ幸いです。リクエストは西中美咲リキオヒストリア2あさとやユンタをお願いします。ではこれからの放送を楽しみにしていますとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答をよろしくお願いします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、いつもお便りありがとうございます。さて、ご質問いただきました隊員のクラブ活動についてですが、大学航空軍では現在サッカー部は活動していますが、フットサル部およびハンドボール部はございません。なお各自衛隊大会等にはですね、各部隊対抗で沖縄地区の予選会を行い、優勝した部隊チームがですね、沖縄代表として佐世保地区九州地区の大会に参加し、そこで優勝したチームが海上自衛隊大会等に参加します。
金曜日のカレーさん、お分かりになりましたでしょうか。第5航空軍では隊員が余暇を利用していろいろなクラブ活動を行っているんですよ。運動部では先ほど紹介したサッカー部の他に野球部や水泳部が活躍しており、文化部では沖縄の伝統芸能エイサーや茶道具があります。では次のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の咲森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。8月25日の放送拝聴いたしました。ゲストのお二人方はとても緊張しましたとおっしゃっておられましたが、いやいや、とてもハキハキお話をされていて楽しく聞かせていただきました。ちいこさんも急遽アシスタントの依頼があったとのことでご出演でしたが、さすがいつもラジオ番組に携わっていらっしゃるだけあって、とても慣れた雰囲気でいらっしゃいましたよ。そしてメッセージとリクエストの曲採用いただきありがとうございました。さて8月25日のまさしくラジオ放送の日、僕は那覇基地のサマーフェスタの会場に訪れておりました。5時の会場からすぐにエイサー演舞を見ていたのですが、聞こえていたメイン会場ステージ上で演奏されていた皆さんの中に、なんだか聞き覚えのあるお声が、間違っていたらごめんなさい、もしかして今ちゃんさん、ステージで演奏を披露されマイクも握っておられましたか。会場では美ら海の咲森のラジオ放送もしっかり PR されていましたね。今回の放送も楽しみにしております。曲のリクエストはストレイティナーのシーグラスをお願いいたしますとのお便りをいただいております。では今ちゃんにマイクをお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、毎月お便りいただき感謝いたします。え、今日もね、ちごさんアシスタント頑張ってくれてますよ。
神々です、神々、すいません
まあね、あの2回目ですので、まあ、評判良かったんでですね、また今回も頑張ってもらってます。さて、サマーフェスタの件ですが、まあ、会場にいらしてたんですね。まさしくステージ上で MC と演奏していたのは私今ちゃんです。まあ、当日ね、開催時間直前のゲリラ豪雨により、まあ、リハーサルも行えずぶつけ本番でしたので、ちょっとグタグタとなりお恥ずかしい限りです。会場にいらしてたならお声掛けいただけましたらいろいろとお話できてのですが、まあ、次回イベントにご来場の際はぜひお声掛けくださいね。では次のお便りお願いします。
次のお便りはラジオネームブルーシールさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみにラジオを聞いています。先日の放送では第5整備補給隊の皆さんが明るくて積極的で生き生きとされていましたね。その元気を分けていただきたいです。またお話を聞かせてください。さて、守るという雑誌を読んでいたところ、このような記事がありました。長期の会場勤務で曜日感覚が失われないよう、官邸で金曜日にカレーを食べる習慣は今や有名な話ですが、金曜イコールカレーが身に染みついて、在宅時金曜日にカレー以外の料理を出すと文句を言われるのはちょっと面倒くさいとか海上自衛官の皆さん、今ちゃんや他の皆さんも金曜日はカレーがいいですか。我が家ではカレーは1ヶ月に1回ぐらいです。魚が好きなので魚の料理が多いです。海上自衛隊のイメージは海が近くにあるので魚をたくさん食べるのかなと思ってしまいます。ちなみに今ちゃんは護衛艦で食べていた献立で楽しみにされていた料理は何ですか。よかったら教えてください。リクエストは宮崎駿の 10年ぶりの監督作品君たちはどう生きるかのエンディング米津玄師の地球儀をお願いします。ところで自衛隊音楽祭りの抽選にチャレンジします。今年は運がいいのでひょっとしたら当選して三宅ゆかりさんに会えるかもしれません。その時はまたお便りしますね、とのお便りをいただいております。では今ちゃんご回答よろしくお願いします。
はい、ラジオネームブルーシールさん、毎月お便りありがとうございます。確かにお便りにありましたお話は海上自衛隊あるあるですよね。特に艦艇勤務の隊員は家庭でも金曜日にはカレーという隊員が多いと聞いたことがありますが、まあ、私の周辺の隊員に聞いたところ月に 1,2 回ぐらいという隊員が多かったですね。ちなみにね、本日出演の皆様は、自宅でのカレーの頻度はいかがですか、首席幕僚。
はい、金曜日の昼は必ずカレーなのでほとんど自宅ではカレー食べません。
ただ舞台の方で毎週金曜日海上自衛官の鏡としてカレーを食べてるということでよろしいですか。
はい、その通り
です。はい、ありがとうございます。宮武さんのところは自宅では。
はい、私は月に 1、2回ぐらいですね。
だからご主人が金曜日にカレーを出せなくても文句は言えないということですね。はい、はい、ありがとうございます。松永さんは A9 だからもちろん。
そうですね、私も毎週金曜日は必ずカレーを食べています。
さすが海上自衛官の鏡ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。なお那覇航空基地の隊員食堂では毎週金曜日にカレーが提供されますが、毎週ね具材や味を変え飽きが来ないような工夫がされていますので、まあ、隊員も楽しみにしています。また隊員食堂のメニューはですね、栄養バランスを考え、昼食が肉料理の時は夕食は魚料理という感じで栄養士の方が献立を考えております。ちなみに私が護衛艦勤務時代に楽しみにしていた献立は、ステーキでした、ね、20代の時乗ってたんでもう肉食系でしたのでステーキが楽しみでした。あと自衛隊音楽祭りのお話もありましたが、ブルーシールさんにチケットが当選するように記念していますね。ちなみに、私も約40年ほど前に、自衛隊音楽祭りに海上自衛隊演技隊で出演し武道館のステージに立ったことがありましたよ。まあ、今よりね10キロぐらいは痩せておりましたけども。
ラジオネームブルーシールさん、海上自衛隊名物のカレーは調理員こだわりのレシピがあり各部隊でそれぞれ自慢の味があるんですよ。
ですよね。
では次のお便りはラジオネームコルゴ13からのお便りです。 SDF アワー美ら海の咲き森の皆さん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。ラジオネームコルゴ10と申します。8月25日の放送で補給隊で航空機部品を管理しているとありました。私の拙い知識では航空機の部品は基本的に来歴、製作場所、搭載された履歴、飛行時間、離着陸回数などがしっかりしたもののみ搭載可能だと思います。安全管理の面から最低限の管理と記憶しています。自衛隊でもこのような管理をしていますか。また海外派遣は陸海空自衛隊の中で海上自衛隊が機会が多いのは知っていましたが、放送の中で常設ではありませんが練習公開音楽隊が抜けていたと思います。説明した人がバンド経験があり可能性は限りなく低いですが音楽隊もありかと思います。リクエストですがヘイリー&三宅ゆかりさんの祈りアプレイヤーをフルでお願いします。3番が感動的ですからとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームコルゴ13お便りありがとうございます。まず海上自衛隊が使用する装備品等についてはコルゴ13がおっしゃる通りしっかりと来歴を管理し厳格な審査基準に合格した部品を使用しております。またお便りの中にありました練習艦隊音楽隊ですが、遠洋練習公開時に日本を代表する音楽隊として練習艦隊司令部に臨時の音楽隊が編成されます。この音楽隊は各寄港地で国際儀礼や慰霊祭、神前演奏会等で演奏を行い音楽による国際交流を行うんですよ。
本日はまだまだお便りをいただいていますので紹介していきますね。
はい、お願いします。
次はラジオネームセッキーさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の咲森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいております。久しぶりの投稿になります。前回質問させていただいた号令についてご回答いただきありがとうございました。あのあと子供と練習館旗風で体験公開した際、かかれ、別れをそれぞれ聞く機会があり、今ちゃんの言葉を思い出し嬉しくなりました。ところで最近横須賀の港に国旗と自衛艦機を掲揚するところを見に行ったのですが、その時船首の国旗掲揚と船尾の自衛艦機を掲揚するスピードが異なるように見えました。掲揚する旗によってスピードが異なるのでしょうか。自衛隊法で何か決められているのか気になったので質問させていただきました。ご回答できる範囲で構いませんので教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最近新型コロナの数が増えてきているのを肌で感じるこの頃ですが、どうぞご自愛ください。これからも放送を楽しみにしておりますとのお便りをいただいております。では今ちゃん、ご回答お願いします。
はい、ラジオネームセッキーさん、お久しぶりです。お元気でしたか。お便りありがとうございます。相変わらず息子さんと仲良くお出かけされているようで楽しそうですね。また前回のご質問へのご回答が役に立って私も嬉しいです。さて今回の気象に関する質問ですが、いい質問ですねってね、こんな、回答をね、いい質問ですねっていうアナウンサーですかね言いますけどね、うん、まず海上自衛隊が使用する旗につきましては、海上自衛隊気象規則というものがありまして、その中でいろいろと定められております。掲揚時の速度については規定事項にはありませんでしたが、通常はラッパ君が代のメロディに沿って行われます。まあ、護衛艦等では艦首の国旗については速やかに掲揚し、掲揚策を固定した後、艦尾の自衛艦機に整体し挙手の敬礼を行います。船尾の自衛艦機はラッパ君が代のメロディに沿って掲揚するので、艦首と艦尾の旗の掲揚の速度が異なってくるんですよ。では次のお便り紹介お願いします。
はい、わかりました。次はラジオネームちえさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さんと言っても、先月からパーソナリティの川見ちゃんは卒業され、この番組で毎月拝聴していた声なので寂しく感じるのは私だけかしら。話は変わって、8月25日に7年ぶりに開催された空自のサマーフェスタに行ってきました。会場前に大雨、雷もあり、不安定な天候の中、海上自衛隊のバンド、ギター演奏も途中からでしたが、間近で見て楽しく聴いてきました。隊員の皆さんが夏季休暇に練習して5回しか合わせていないと話されていたけれど、どれも口ずさみながら楽しいステージで、また最後のダイナミック琉球も最高に楽しかったです。ステージの後に広報ブースによって今ちゃんおすすめの南極の石と氷の展示会を見てきました。全く素人の私には実際に触れても普通の大きな氷にしか見えなかったですが、ブースにいた幹部自衛官の方が、世界一の船しらせが海上で熱い氷を砕きながら南極から持ち帰ってきた氷と説明されているのを聞いて、なんか自然の神秘な石と氷なんだなと感じました。また横須賀基地に配属されていないとなかなか乗れないしらせ、本当に魅力的な船なんですね。船の話は奥が深くて面白いです。話が長くなりましたが、朝から準備に追われた隊員の皆さん、会場直前のゲリラ雷雨の中大変お疲れ様でした。これからもお体に気をつけて頑張ってください。今ちゃんの弾き語りコーナー聞きたいです。尾崎豊の I love you をお願いします。あとリクエストはシニータの遠いボーイをお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りに加えねぎらいのお言葉ありがとうございます。 バンド演奏も楽しんでいただけたみたいで大変嬉しいです。また広報ブースにも寄っていただきありがとうございました。今回展示いたしました南極の石と氷は第5航空軍が参加するイベントにおいて大々的に展示するのは初の試みでしたが、ご来場された皆様に大変好評でした。ではこれからも広報ラジオをはじめ海上自衛隊および第5航空軍広報活動への応援よろしくお願いします。
では次の歌よりはラジオネーム R と M のパパさんからです。早いもので8月ももう終わりですね。
ですよね。
これからは台風シーズンがやってきますね。沖縄はいつも台風が来るので大変ですよね。台風が近づいてきたら飛行機や艦艇などはどこかへ避難させたりするのですか？あと任務中艦艇が航海に出ている時に台風が近づいてきたらどうしているのですか？とのお便りに合わせ近況もお便りもいただいていますのでご紹介しますね。久しぶりに呉基地へ行ってきました。普段平日休みですが久しぶりに土曜日休み9月16日と9月17日はしらせの一般公開、以前一度見たことがありますが内部は初めてだったので満喫してきました。朝5時に起きて車で呉に向かい開門2時間前に到着。まだ誰も並んでいなく一番でした。しらせ以外の艦艇も間近で見れてよかったですとのお便りもいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。確かに沖縄県は近辺を通過する台風は多いですが、上陸する台風はですね、九州の鹿児島県が一番多いそうです。ただ今年はね、西に抜けたと思ったら U ターンして沖縄に戻ってきた台風とか、3つの台風が立て続けに近づいたりと、まあ、例年にはない動きで困惑してしまいました。さて、ご質問いただきました台風時の艦艇や航空機などの機体についてですが、艦艇の場合は岸壁から離れ比較的穏やかな湾内や港内に飛びをですね、いかりを下ろして被害が起きないように期待します。航空機については格納庫内に移動し安全を確保します。また任務に従事する航空機は台風の影響がない他の海上自衛隊の航空基地に移動し、その航空基地から任務に就きます。あと航海中や飛行中の行動に関しましては、任務行動前にあらかじめ台風の動向を確認して行動計画を立てていますので、適宜修正を行いながら台風を回避して行動しますので、めったに台風に近づくことはありませんよ。あと以前に、仕事柄土日に休みが取れず艦艇候補など行けませんとおっしゃっていたと記憶しておりますが、まあ、今回はね土曜日に休みが取れて知らせ見学ができてよかったですね。私も嬉しいです。では本日最後のお便りですね、ご紹介お願いします。
では本日最後のお便りは封書でいただきました。
あ、これねリピーターの方なんですけども、毎回封書にてねご丁寧なお便りいただいてるんですよ。
ありがたいですね。
ですね。
ラジオネームが書かれていないのでお名前で紹介させていただきますね。リスナーの小西さんからのお便りです。美ら海の咲森の皆さんへ。皆さんこんばんは。
こんばんは。
9月に入りましたが暑い日が続いていますね。久しぶりにお便りを出しますが、番組はちょくちょく聞いていましたよ。さて8月分の放送でアシスタントの川光さんが7月分の放送をもって業務都合のため番組卒業とのこと。川光さん、今まで素敵な放送ありがとうございました。今までに番組に2回お便りを出して読んでもらっていますが、初めてのお便りは川光さんに読んでもらったと記憶しています。
なるほど。
いつか今度はゲストの立場で出演してください。お体にはくれぐれも気をつけて。お疲れ様でした。リクエスト曲は海上自衛隊東京音楽隊で遥かな海へをお願いします。ただこの曲長いと思うので難しいかと思いますが、今回はこれで失礼しますとお便りをいただいております。では今ちゃんにお渡ししますね。
はい、小西さん、お便りありがとうございます。本当にお久しぶりですね。お元気でしたか？ まあ、かあみっちゃんにお便りの内容をお伝えしたところ誠に恐縮です。ありがとうございましたとのことでした。ではこれからも SDF アワー美ら海の咲森への応援よろしくお願いしますね。ではそろそろ関爆料の話題に戻りましょうか。関爆料、長らくお待たせして申し訳ございませんでした。
では私から質問よろしいでしょうか。初の沖縄勤務とのことですが、沖縄の印象と沖縄の勤務期間中にチャレンジしてみたいこととかございますか？
はい、特に前任地舞鶴が霧の中に山が浮かぶような山水画のようなところでしたので青い海、青い空、強い日差しの輪郭がはっきりした世界観というのが鮮烈な印象です。また、せっかくの沖縄勤務ですので沖縄の文化に浸るような趣味を持ちたいと考えております。
それでは最後のご質問となりますが、ズバリ北原一茶が思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆さんにお伝え願いますか？
はい、何よりも食事につきます。特に艦艇部隊の食事、さらに特に各艦ごとのカレーに対する執念ともいえるこだわりは大変なものがあります。
なあ、ですよね、
那覇航空基地の給養員、食事を作ってくれる隊員のことですけれども、彼らの作るカレーも大変おいしく毎週楽しみにしています。また海を通じて世界はつながっています。私は飛行機の搭乗員ですけれども、海上自衛官としてアメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド等を P3C で訓練で訪問したことがあります。また現在も続いているアフリカはジブチ共和国に派遣されての海賊対処行動にも参加しました。こうした際に諸外国の軍人、特に同年代で同じような配置で同じような仕事をしている人たちと友人になることができました。海上自衛官となることはこのように世界の平和を守る一員と感じることができるということでもあります。
はい、北原一茶ありがとうございました。確かにおっしゃる通り海上自衛隊の食事は美味しいですよね。まあ、私も艦艇勤務時代には、出航するたびに体重が増加しておりました。あと海外での任務は海上自衛隊の醍醐味だと私も思います。ではここからは第5航空軍からのお知らせです。まっちゃんよろしく。
はい、第5航空軍美ら海の咲森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど番組で紹介させていただいた方には漏れなく美ら海の咲森から広報グッズをプレゼントします。ふるって応募してくださいね。この番組に対するお問い合わせ、ご意見、ご質問、リクエストは海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコン、またはメニューリストからお問い合わせタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページは携帯またはパソコンで第5航空軍を検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していきますので、皆様フォローお願いします。
はい、まっちゃんありがとうございます。初めてのね、アシスタントなのに上手ですよね。即戦力ですよ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あとリスナーの皆様へ、ご質問だけではなく放送の中でこんな話を聞きたいなどございましたらお寄せくださいね。お待ちしております。それではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの主席幕僚北原一茶にラジオ出演のご感想をお聞きいたしましょう。では関幕僚よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの皆様に海上自衛隊についてほんの一部でもご理解いただけたのなら幸いです。自衛隊の活動は国民の皆様のご理解がなければ円滑にできません。ここ沖縄で陸海空自衛隊と地方協力本部がラジオで番組を持ってリスナーの皆様がいらっしゃることに感謝しています。これからも当番組をお聞きいただければと思います。
ありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの関幕僚北原一茶、本日は一平二平デービル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲森を応援してくれるかな。
イーサ
ー。 SDF アワー、美ら海の咲森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。